この番組では朝日新聞デジタルの伊藤大地編集長とウィズニュースの奥山翔二郎編集長がメディアにまつわる話題を語り尽くします。キャスターはニュースの現場からの神田大輔、
テーマは引き続き
これからの記者の在り方です。
日本ってやっぱ記者の数やたら多いし、そもそも新聞の数もテレビの数もすごい多いんですよね。フランスのテレビ局って、フランスの地上波は、TF1 っていうのがあって、これがまあ民放なんですよね。で、2チャンネルと3チャンネルっていうのは国営で、同じフランステレビジョンっていうところがやってるんですよね。もうね、そんなもんプラスちょろちょろあるぐらいだから、民放が4局も5局もないんですよね。こういうなんか結構ね、すごいこう変わったメディアの状況にあるってことを、でも我々あんまり意識してなくって、岡山さん、やっぱ多すぎるかな。
まあ多いのを減らすっていうのもなんか変な話になってくるので、その数というよりかは、まあ、役割かぶってるのは整理した方が多分世の中的にいいんだろうなっていう気がしてて、
だってさっきの官邸の会見なんて別に通信社だけやってればいいわけでしょ。
そうなんですよね。この間都議選ありましたけども、
あった
都議選のアンケートページの NHK がやってるのがすごく使いやすくて、あのもうこれ CSV でシェアしようぜって思って、で別に公共放送なんだからそれぐらいしてもらってもいいし、民業圧迫とか言われてるんだったら、なんかそこを任せちゃって、じゃあ各社それを使っていろんな分析をすればいいなと、で例えば自民党系の人はこう同性のパートナーシップについて全部答えないとかって書いてて、
あった、ははは、
でそれだけで、まあ、いろんな論考が書けるわけですよ。
で、
別にそのローデータは誰が取ったって一緒で、
確かに、
でそこの背景に例えば朝日新聞であればなんとか幹事長がなんとかしてるとか言えるかもしれないし、他の社はいやこれはなんとかに対する警戒であるみたいな、
それぞれの読み解きができると、
できる、なんかあれは、でかつ都議選っていう非常にこう難しいスケールの話題、
まあね、国政選でもないけれども、まあ、かといってそこら辺の市町村とはちょっと違うよと。
でタイミング的にどんどんなんかニュースバリューが増えでかくなっちゃって、で各社通常であれば本当にそんなに盛り上がんなくてもいいと思っていたものが、まあ、小池さんが出てきてからでもありますけども、非常になんか全国レベルのニュースに突然なっちゃって、数五輪がありとかになって、国政ほど体制が整えられないところに各社の体力が如実に現れるんだろうなっていう気はして、じゃあそこをじゃあ頑張って NHK と同じコストかけて同じアンケートして、これは読者のためになってんのかなみたいなのはちょっと思いましたよね。
でもね、伊藤さんね、都議選も朝日新聞はすごくね、早く正確に統一しましたよね。
あのめちゃめちゃ頑張ってましたね。
ねえ、
はい、
なんかすごい客観的な言い方をするじゃないですか。別にやんなくていいかなって思います。
いや、どうでしょうね、やっぱりあのその選挙の部分は僕は頑張った方がいい派で、
あそこ
なぜかというと、まあ、確かに、NHK と比べると問題はあるかもしれないんですけど、じゃあ他にやれるとこあるかって言ったら、そんなにノウハウを持ってる会社ってないじゃないですか。
まあね、そうですね。
あの要は会見入れば書けるみたいな話とは違うじゃないですか。なので、まあ、そこは独自性として持っておくべきじゃないかなと僕は思いますけどね。
まあでもあれってなんか数時間経てば分かるっていう報道の最たるものっていう言い方もできますよね。
確かにね、明日になれば確実に誰、みんな結果を分かってるんです
よ、ね、みんなが揶揄するでしょ、今日逮捕っていうのを、あれのもう典型ですよね、別にいいんじゃないですか。だってその前も言ったかもしれないけど、あれ NHK が当確打たないとみんな万歳してくんないんですよ、現場にいるとね。だったら朝日がいくら早く打ったところで、あ、なんか朝日が打ってるよ、ざわざわぐらいで終わっちゃうわけで、そこにそのお金なり人なりをいっぱい投じるっていうのはもはや非効率なのでは。
ただあの人の関心あるものを報じるっていうところで言うと、仮に投票率 30% だとしたら、有権者のうちの3割は実際に行動を起こして関係ない人じゃないわけじゃないですか、それって結構ニュースとしてはやっぱりものすごい、なんていうか、市場が大きいと思うんですよね。
なるほど、そういう言い方もできるか。
だってそんな、10何パーでも20パーでも、そんなに関わってる多い 人が多いネタってありますかって言ったら、そんなないじゃないですか。
確かにそうだ。
だけど事件や事故があって、大きな事件や事故災害があった時に、逐一報じるじゃないですか、
う
ん、何人救出されました、
そうですね、
何が発見されましたって、うんうん、だそれと同じと考えれば、まあ明日になれば確かに結果は分かるけれども、うんうん、それを逐次やるのが無駄かって言われると、いや別にそれ無駄じゃないんじゃないとは僕は思いますけどね。
なるほどね、はい、岡山さんその辺どうですかね。
まあ、それもなんか首相会見と一緒で、
うん、
なんかのために情報を集めた結果、
うん、
早く分かるのがいいなと思ってて、
うんうんうん、なるほど。
早く報じるために情報を集めるのはちょっともう時代遅れじゃないかなと。で、まあ、当然あのみんながみんなそうじゃないわけで、うん、いろんな取材の中でそういったヒントを生まれるわけなんですが、ただゴールがやっぱりまだそこのタイムスタンプになってるのは現実としてあるかなっていう気がしてて、でもむしろ読者が望んでるのはこう紙面であれば、特にこう地域面ですよね。
地域面
すごい地方の選挙で解説が読めるなんてのは、それは新聞以外ないわけで、
そうかも。
で全国ニュースだとね、全国の選挙だとそれはいろんなところは雑誌含めて書きますけども、うん、市町村レベルの選挙の後日、まあ、3回連載とかやるわけじゃないですか。
やりますね。
あれがむしろ私本丸だと思ってるんだけど、なんか、まあ、今はどうか分かんないですけど、
うん、
やっぱりちょっとこう流し運転みたいなところが出ちゃう
でもそれも国政選は NHK でよくない、地方選は地元紙でよくないっていう話じゃないですか。
だから分析をメインにすれば、そこに他者にない視点があるかどうかっていうのが勝負になってくるので、
うん、なるほどね、
多分速さじゃないですよね。
あ、じゃあやっぱりでも当日じゃなくてもいいんだ。
書けるんだったら多分そこは、うん、まあ、テーマによりますけど、選挙ってすごく熱が冷めやすいから、
うんうん、
おそらく選挙の解説はそういう意味での速さは求めた方がいいと思います。
うーん、
ただ当日書けるかっていうと、まあ、周辺取材を済んだ上で、じゃあ同性パートナーシップが今回すごい影響を与えたっていうのがすぐ書けるんだったら書いた方が強いと思う。
まあ、でも当日書こうと思ったら、それこそ奥山さんもね、あの経験あると思うけれども、予定校を作っておかないとダメですよね。つまりこの、まあ、何でもいいですけど、知事選だったとしたら、その本命のね、あの現職の知事が勝った場合と負けた場合っていうので予定校を作っておいて、それぞれのこう勝つとしたらこういうことだよね、負けたとしたらこういうことだよねっていう読み解きをあらかじめ作っておくっていう、そういうタイプ、それ必要ですかね。
うん、そこで勝負をしてほしいなと思います。
そこで勝負してほしい、
ね。まあ、その速報的な解説を一発出した上で、うん、まあ、月曜以降に緊急連載みたいなのをデフォルトにしてもらえると、やっぱり選挙の後朝日新聞見なきゃしっくりこないよね。
なるほどね。でその過程の中でそういうその選挙の速報みたいなのが入ってくるんだったら、それは必要だよねと。
それは別に使えばいいじゃんって、その情報はって。
確かにすごい分かるのは、まあ、僕は警察取材の経験で言うと、それよくそのみんなねバカにされることもある今日逮捕とかっていうのは、別に今日逮捕を書くために取材をしてるんじゃなくて、その取材をして捜査機関がどういうふうに動いてるのかっていうのをウォッチしていたら、その経過としてそれが分かるっていうことであってそれはなんかあれなんですよ、プロセスなんですよ。で僕らがその警察をウォッチしていて知りたいって、別にそこが本丸でも何でもないんだけれども、まあ、取れたものは書きますよねっていう、そういう世界なんですよね。だから選挙の報道にしても、そうやって選挙をしっかりとね、それこそ会費代とか見てですよ、 あっちの候補に何票いってるなっていうのがつながってんだったらいいかもしれないけれども、で出口調査、あのそういう情勢調査ってやるじゃないですか、ね、皆さんにね電話入れたりしてね、誰に入れますかなんて聞く、ああいうのは確かに数台につながるんですよ。そういうのを見ながら、おこの候補はこんなところでこういうふうに出ているのかっていうのを分析しつつ、いろんなこう関係者に取材をするね、一つのこう材料にしていく。でも当日の開票は別にそんなに急がなくてもいいんじゃないのかな。どうですかね伊藤さんね。
まあ、結局そのビジネスモデルのところにも戻ってくるんじゃないかなと思うんですけど、その検索してすぐ分かるとか他のサイトですぐ分かるっていうところだと食えないよねって話だと思うんですよね。だけど、東京何区 当選なぜとか言った時に、その明確に選挙の情勢とかがの読み解きとかがすぐ出てくるかって言ったら、これなかなか出てこないわけですよ。でやっぱりそこの読み解きはちゃんと投入したら絶対勝てるわけですよね。
伊藤さん
は
都民？
都民です。
都議選行った？
行った。
いや僕も行ったんですけど、やっぱりね、自分とこのね、その誰に入れるかっていう情報がめちゃ少ないなと思って、候補とか読んでもよく分かんないし、そこで新聞っていうと、でもなんか都内版みたいなのになっちゃうと、途端にちょっと情報少ないみたいなところありますよね、うんうん。
多分競争のポイントがその速さみたいなところって、要は同業者の中での競争じゃないですか。
そうですね。
やっぱりその目線をやっぱり受け手側に、あのよりこう読者のためになる、視聴者のためになるものは何かっていう視点で変えていかないと、その同業者に勝つ視点っていうのは、同業者の中での競争に勝ったら絶対生き残れるっていう前提、うん、ある意味こう成熟した市場が前提になると思うんですよね、うん。成熟した市場だとパイの奪い合いで、シェアの奪い合いで決まるんで、うん、まあ、ところがデジタルメディアでお金払ってもらうって、下手したらどこも生き残らない可能性あるわけですよさっきの話じゃないですけどNHK と日経だけでしたみたいになる可能性があるわけじゃないですか。その時に、一番ですって言っても、うん、いやいやそういうことじゃなくて、そもそも検索するしって、うん、っていう、うん、その対抗してる相手が無料っていうところをちゃんと考えないと、考えて勝負手を打たないといけないんだろうなって、そこは難しさなんだろうなっていう気がしますね。
伊藤さんの考える選挙報道の勝負手って何ですかね。
いやでもやっぱりこれ別に選挙にも関わらず、やっぱりインフォメーションはめちゃめちゃ無料になってきてるから、インフォメーションを取った上でインテリジェンスを伝えられるもの、やっぱそれはなぜ起こったのか、背景に何があるのか、やっぱこれからどうなるのかっていうところを、やっぱりスタンスをある程度取って、まあスタンスを取ってて偏ってという意味ではなくて、こうなるんじゃないかというのをちゃんと伝えられるっていう、あのまあある程度踏み込んでやっていく必要っていうのはあるんじゃないかなと思いますけどね。
やっぱあれですもんね、朝日新聞デジタルでいうと、あのフロントラインっていうね、政局でやってるやつって、もう本当にあのね、なんかドロドロとした政界の政局のね、何がし幹事長が蟹ヶ島議員に対してこんなことを言ったみたいな、あれやっぱおもろいですもんね。
おもろいですよね。
ああいうのはその政治部のならではの取材だなっていう感じはしますよね。
もうああいうのが欲しいんですよ。
あれがだから都議選とかでも、でもそこをやるってなると、でもやっぱり十何人とかが必要になってくるんじゃないんですかね。やっぱ政治部ってそれなりに人員をちゃんと持ってるから、そこの取材までできるわけであって、要するに前も言ったと思うけれども、そのブラブラおじさんみたいな人がいっぱいいないと、そういうこう根っこりした取材ってなかなかできないんじゃないですか。
やっぱりその省けるところは省いて、そういうところに集中投下しないと、やっぱりあの、はい、政治の記事とかでも、あの、うんうん、大臣とか、うん、まあ、官僚のトップの人とかじゃなくて、官邸関係者とかいっぱい出てくるじゃないですか。
いるいる。
そういう人たちって絶対僕らが普段話できない人たちじゃないですか
そうですね。
やっぱあれすごい面白いなと、はいはいはいはい、
あのプチ鹿島さんとか言ってるやつね
あ、そうですそうですそうです、うん、
その人たちね、そういうところにアプローチできるっていうのはやっぱり新聞ならではですかね。
それはやっぱりこういつもみっちり取材してるからこそできることなんじゃないかなと。単に会見出ました、会見中継してますだけではそれは出てこないし、まあ、そこは差別化ポイントになってくるんじゃないかなという気がしますね。
でも奥山さん、あんまそこに集中できてないんじゃないですか。
なんかフロントラインで言うと、あれは政治の話のように見えて、うんうん、私はあの大リーグのゲームだと思ってて、
大リーグのゲーム、
要するにプレイヤーが面白いから、うんうんうん、それの模様を描くのが面白く見えるのかなっていう気がしてて、
なるほどね、
まあ、非常に、まあ、大事なので、政治家をちゃんとウォッチするとか、うん、変なことしないか見張るっていうのは大事なんですけど、フロントラインの読み物としての価値は多分政治というよりかはキャラの濃い人たちの泥臭い寝技というところで、あの楽しがってて、であれを地方議会に移したらあんな面白いかっつうと、
あ
それはあのなかなか厳しいとこがあって、
まあね、地方議会取材してました。
だ、まあ、そこまでの取材もできませんけども、
でもキャラは立ってるっちゃ立ってるんですよね。
やっぱりなんかみんなが知ってる人が違う顔を見せるみたいなところで、まあね、多分ある程度のパイも 見込めるし、まあ、扱う話題がやっぱスケールがでかいから、それに伴う面白さがどんどん膨らむのかなっていう気がしてて、で選挙報道で言うとなんか、まあ、地方議会に限らずなんですけども、もうちょっとツールに特化した報道はあってもいいなと思って、まさに神田さんがおっしゃった、こう
な
誰に入れていいか分かんない問題っていうのを我々はずっと見て見ぬふりを未だにしちゃっているわけで、で漢方が一番便利じゃんってなっちゃってるわけじゃないですか。でそれってなんで向き合ってないのかなっていう気はしてて、それがなんかちょっと政治報道っていう合ってないようなものの枠の中でちょっと混乱しちゃってるような気はしてて、フロントラインの政治報道がある一方で投票日の政治報道もすごくある気がしてて、こいつに入れたらどういうメリットがあるか、この人に入れたらどういうデメリットがあるかっていうのを整理するっていうところは、あの全然まだ開拓してないのかなって気がします。
それは需要はあるかもしれないけれども、マネタイズできますかね。
そこにこう我々らしさっていうのが付加価値としてつけられると、
なるほどね、
例えばなんかベリーが選挙特集したら、なんだって話になるじゃないですか。まあ防具でもいいですし、通販生活でもいいですし、なんか暮らしの手帳とか、ああいうこうそこの媒体を通すことで、同じようなものが全然違って見えるっていうのがない限り、それは一記者と同じように一メディアもなかなか希少性を発揮できないんだろうなっていう気がします。
朝日新聞、ポッドキャスト。
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
だからまあ朝日新聞としては、じゃあもう選挙で売るんだったらば、そういうところももうゴリゴリやって、でそこ単体でね、じゃあお金がもらえますかって言ったらそういうことにはならないかもしれないけれども、いやそういうことができるちゃんとやる新聞だよねっていうところで、読者だったりそのスポンサーだったりの信頼を勝ち取っていくみたいな、そういうことですか。
そうですね、そこがある意味分かりやすさに
ペルソナだ
触れてもいいと思うんです。
分かりやすさにね。伊藤さんどう思います。
そうですね、まあ、その選挙報道の場合って、その、まあ、まず誰もが知ってる人が面白いっていう部分は当然ありますよね。でこうやって結構メジャースポーツとマイナースポーツにも近くて、
あ、そうですね、
そのメジャースポーツがなんでメジャーなのか、なんでお客さんが入るのかって言ったら、スポーツの本質とかルールとか、勝ち負けの機微を深く知ってるわけではなくて、一番お客さんが入る理由っていうのはテレビに出てる有名な選手、 CM に出てる有名な選手を見たいっていう、
なるほど、
シンプルなことじゃないですか。
確かにそうかも。
じゃあ選挙入れるときにその選挙候補を来て、いや困ったなと思うのってなぜかって言ったら、そこに知ってる人がいないからなんですよ。
そうだ、知ってる人がいたらその人入れればいいんだもん。
でタレントとか二世議員が強いのって知ってるから入れるわけじゃないですか。
なるほどね。
じゃあ、多くの人がその知らないのは、それは何のせいなのかっていうときに、そこにはメディアがもっとちゃんとやらなきゃいけないんじゃないのっていう思いもあるんですよね。メディアがちゃんとやらなくて誰がやるのっていう、それ自分で勝手に駅の前行ってね、演説する人をよく知ってるって、まあ、これは当たり前じゃないですか。
確かに。
だけどやっぱりその少なくともその地方面とかできっちり地元の人の政治家のことが分かるっていう価値を提供するってことは、まあ、僕はそのちょっとシステムとして維持しなきゃいけないと思う。どうやって維持するかっていうのはまた別の問題になると思うんですけど、あの基本的に大事なことなんじゃないかなと。その知らないから興味ない、興味ないから投票率上がらない、上がらないから、また興味ないってぐるぐるぐるぐる回っていくのを、まあ、どっかで止めていくのに、やっぱりそのメディア自体は仕掛ける必要はあるんじゃないかなという気がします。
だからね、ちょっと別の話にはなるんですけれどもね、そういうその選挙の仕組みみたいなのハッキングする動きっていうのが、これはまあいろんなところで出てると思うんですよね。で都議選はそんなに問題にならなかったと思うけれども、千葉県知事選っていうのがちょっと前にありましてね、あれがですね、なかなか僕はひどかったと思うんですよ。あの政見放送をですね、少なくともその首都圏にいると流してる NHK も民放も流してたんですけれども、なんかその、まあ、供託金没収されることは分かっていて、でもとりあえずその売名行為的になんか自分の言いたいことを言うがためにですね、なんかあの小池百合子さんに僕は愛の告白をするって言ってみたりとかですね、コロナは風邪だって言ってみたりとかですね、そういうことのためにその選挙が使われているみたいな動きってあるじゃないですか。で、あのこう党名がいっぱい変わってる N 国っていう党もありますけれども、まあ、あそこなんかもまさにそうやって選挙制ハッキングするっていう形で、まあ、伸びて議席実際に国会なんかにもあったりするわけじゃないですか。こういう動きっていうのはどう見ますか。新聞とかメディアってどういうふうにこれに向き合うべきだと思いますか。僕はね、個人的な意見としてはね、それは表現の自由とかで片付けていたらそのうち痛い目を見るんじゃないかと思ってるんですけど。
うん、難しい問題。
難しい。奥山さん何かあります。
究極報じる人と報じない人っていうのが、うん、まあ、究極っていうかどんどんメリハリがついていかざるを得なくて、まあ、泡沫候補みたいな、うん、こういいか悪いかで言うと微妙な表現ですけど、まあ、そういった形でレギュレーションを作っていますけど、
います。
これはある意味こう、まあ、ポジティブというかオフェンシブに考えるなら、うん、それをもっと我々のこう媒体としての役割として消化できるような気もしてて、なんか全部を報じる必要がない前提で選挙報道を考えた時に何があるのかなみたいなので、今はそのレギュレーションを区切った上で、区切った上は公平に報じようとしているわけですけども、うん、そこの区切った上の公平さっていうのがこうどこまで何に響いてるのかなっていうのは常々思いますよね。
つまりもう公平じゃなくてもいいんじゃないかってことですか。
そうです、そうです。それは、うん、まあ、まあ、その今こうややこしくなっちゃってるのはアメリカのメディアの状況かもしれないんですけども、ただ一方でメディア単独でどういうこう、まあ、このデジタルの流れに乗っていくかって考えると、うん、そこのなんかなんでしょうね、どっちかに組みするというよりかはここを見たら安心というか、ここを抑えておかないと不安みたいな形で、うん、なんかこう我々の価値が選挙報道でできないのかなっていう気がして、今ってなんかやっぱ今日何度か出てくるインフラ的な役割を勝手に辞任して、うんうん、ここにあるものをこう読んでおけば、まあ、ここに載せておかなきゃいけないみたいな感じで作ってるじゃないですか、
うんうん、確かに。
でそれはなんかちょっと作り手の論理の方が強い気がして、
うん、読者の論理じゃないですね。
そんなん求めてねえしっていうところがあるんだとしたら、うんうん、なんか同じような風に見えて全然違う、ここを抑えておかないとちょっと不安みたいなものって、
まあ、確かにそれが週刊文春にできなくて朝日新聞にはできることになるかもしれないけど、 NHK でいいんじゃないですか。
そこが何でしょうかね、さっきのベリー通販生活的に言えば、うん、例えば SDGs みたいなのを、はい、まあ、うちがずっとやってるわけですよね、
うん、でもみんなやってますよ今
で、やってる中で、うん、じゃあ SDGs の中のさらに何をこう強化するかみたいなところで、うん、まあ、ジェンダーバイアスとか、うん、なんか貧困とか、うん、まあ、環境以外のところでもたくさんあるわけなので、
ありますね。
なんかそういうところの視点だったらやっぱり朝日新聞だよね、なんとか新聞だよねっていう中での選挙報道、
うんうんうん、
でそこにおいては多分フラットにジャッジして
る。ああ、そういうことはでも全然できてなくないですか。
できてないから新聞売れないのか
な。困ってんねってことか。ね、伊藤さんできてないですよね。
まあ、やらなきゃいけないですよね。やっぱり、まあ、そこはこうこの今まで持っていた役割と変わってきてる、うん、わけじゃないですか。
そうですね。
だけど今まで持ってる役割がなくなったわけじゃないですか、うん、今も新聞をお届けしてるわけで、うん、なのでこれまあどうやって変えていくかって言ったら、あの一つのものをじわじわじわと変えるっていうのは多分無理で、うん、やっぱりもう両方走らせなきゃいけないんですよ多分、
うんうんうん、
ガソリン車と EV を同時に作ってるのと同じで、うん、ガソリン車を徐々に EV にしていくのって多分無理で、
そうですね、
2つラインを並行させて走らせるって他ないので、うん、まあ、それをスピードを上げないといけないんだろうなって思いますけどね。
だからまあ今回一応テーマが記者のあり方ってことなんでね、そこに私を戻すと、
君もその話してねえな。
いやでも選挙報道のあり方ってのは結構まさにそこのこうねに密接に結びついてくると思うんですよ。僕がもう最後に自分でその選挙区の取材したのってもう何年前だろう、10年とか経っちゃうんで本当にこれは昔話として聞いてくれればいいんですけれども、そこのね僕が担当していたあのそれ衆院選でしたの選挙区を一つ持ってたんですよ、愛知県だったんですけど、でそこで強い候補っていうのがいて、その人は相手方の党にめちゃめちゃ風が吹いてる時でもまあなんとか惜敗率で帰ってくるっていうですね、そういう人なんですよね。だから落選しても、まあ、比例の方で戻ってくる、重複立候補してるから。でその人がなんで強いのかっていうのを調べたわけですよね。調べたっていうか、まあ、普通に取材しているとそこが出てくるんですけど、やっぱねめっちゃドブ板をめくってんですよね。地元 の, 駅前のとんかつ屋さんが常連さんを招いて開いているボーリングパーティーに出るんですよ、うんね、やっぱそういうことやってる人って強いんですよね。っていうようなことっていうのはでも結構どこにも書くとこないんですよね。これがねだからね、その記者として取材をしていて、さっきの話なんだけれども、票数数えるだけだったら別に1時間2時間待ちゃ一緒なんですよ。じゃあ僕らなんでそれを取材しているのかっていうと、そこを取材することによってその人の人となりとかっていうのが見えて、まあ政治家なんてこういう言い方もなんですけれども、政策っていうのは結構党とかが決めちゃうから人柄じゃないですか。やっぱりこの人は信用できるのかなっていう、そこをでも実はあんま書くとこがないっていう気はしてるんですよね、うん、どうですかね。
めちゃめちゃ面白いですけどね、そういうのは。
そうでしょ、岡山さん、うん、でも書いたことある、そうなの、取材はしたことあると思うんだ。
少なくとも地域面にはないよね、うん、
ないでしょ、地域面にもないし、いや国政選で出てくる人もめちゃくちゃな例外、例えば二階さんとかああいう、こう目立った人はあるかもしれないけど、もう普通に東京だって、じゃあ僕らね東京に住んでますけれども、衆院の選挙区で誰が誰が出てるって全部言えるかって全然言えないですよね。1区が誰で2区が誰で3区がとかって、そこ考えるとなんか要するに書いてもないし、なんか素人もしてないっていうような気はしますけどね。
うん、
やったら読まれるかな。
まあ多分読まれるものはあると思うんですけど、さっきの大リーグメジャー理論でいくと、
うん、読まれないじゃん。
よっぽどスーパープレーであれば、うん、多分そのマイナースポーツでもこう目を引くと思うんですけど、通常のその世界におけるプレーだとやっぱり知名度なり何なりに左右されちゃうから、限られた我々のリソースをどこに注ぐかという意味で言うと、私はそこのにおける選挙報道はもっとツールに徹した方がいいんじゃないかなという気がします。
ツール、ツールっていうのはもうだからそういうその結果みたいなこと、
誰を選ぶとどういう結果になるかっていうところに徹してもらって、まあ選挙当日の朝その後新聞が届くとそれを片手に投票所に行くと、
ね、まあ、じゃあもうメジャーリーガーだけちょっととりあえず追っかけて、まあ後のところはそれなりにという感じで
なのかなっていう気がしますけどね。
伊藤さんもどう意見ですか。
こうやはり、まあ、そのやっぱりドブ板めくってる、うん、その地域性とかなんかそういうことに消化できたら力学だとか、うんうん、党内だとかその支部内の力学だとか、 なんかそういうところ書いてくれると面白いなと思いますけどね。
書くとこないんだよな。政治取材でいうと石川県に僕いたことあって、あそこは北国新聞っていうすっごい強い地元紙があるんですけれども、政界にも絶大な影響力を及ぼしてるんですよ。いろんな話聞くんだけれども多分一行も書いてないんですよね。やっぱそれはまあ、書けないっていうのは別にその北国新聞が怖いからっていうことではなくって、そこのこう裏を取ってきちんと書くみたいなことになるとやっぱりそこはほぼ不可能なんですよね。でそういうところっていうのがいっぱいあるけど、まあ、実はね結構地方にも石川県にはあったかないかっていうと、まあ、ちょっと微妙なところなんですけど、地方にもそういうそのなんかインサイダー誌みたいなのはあったりして、そういうところにはそういうドロドロした政界の話がね、地方政界の話が載ってたりするんですけれども、まあそうじゃないところもありますよね。であとそれにこう関係するかどうかって微妙だけど、この間ね ABC 大阪の朝日放送さんでキャストっていうね看板夕方帯番組をやっている、上田さんというアナウンサーのね話聞いてきたんですよね。でそこでちょっと話に出たんだけれども、なんかその大阪や近畿だったら2府4県で、東京だったら首都圏って1都6県が一緒のその夕方のニュースやってるんですよね。でも僕石川県にいた時って石川県も民放4局あるんですけど、みんな6時台とか自分ところでニュース作ってるわけですよ、1時間番組だから。やたらずっと松井秀喜の情報をやってたりしましたけれども、あと地元の力士の活躍ぶりとかね、うん、それ何なのっていう、それってそのなんか僕よく知らないけど電波法の壁とかがあるんですかね。だって、人口で言ったらですよ、東京なんてめちゃくちゃ多いのにもっとたくさんで1都6県人からげにしてローカルニュースをテレビではやってる。で新聞の地方版にしたってそれ基本1県1県のベースじゃないですか。まあ最近そうとも言えないけれども、そうやって考えると東京とかに住んでると不公平なんですよね、割に合わないっていう。これもなんかずっと変わってないですよね。岡山さん変じゃない？
ん？論点としては、
いやだからなんかそのあれと一緒なんですよ、選挙区の割り方と一緒
あ、
例えば島根県とかにいる人の方が東京にいる人なんかよりも何倍も1票に価値があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
情報も地方にいた方が実は濃いわけですよ、
はい、
だってそれこそあなたもやったと思うけれども、お花が咲いたからね、幼稚園児が餅ついたみたいなことまで何でもって記事するじゃないですか。
そうです、ね、
東京は何にも記事にならないですよ。
そうですね、
これこの格差って変じゃないですか。
そこは確かにある一方で、うん、じゃあなんかその地域の今流れてるニュースがそれほど見応えがあるか問題があって
まあね、
まあ民放でもあろうとうちの地域面であろうと、なんかこうに華々しか華やかだった時代のものを今限界まで人を減らして維持している最終形態だとは思ってて、でそれはそのデジタルがなかった時代は、まあテレビラジオはあったとしても新聞で言えば紙っていうのを物理的に配んなきゃいけないから、そこの地域の情報を紙面に印刷するっていうのが大事だった時代の多分名残だと思ってて、
うん、まあ、ていうか作り手の都合ですよね、それはね、読者とは関係ないのかなっていう。
でそれがまあだんだんとこう別に新聞じゃなくてもいいじゃんっていう話になってきた中で、我々は新聞がないとダメだと勝手に思ってて、
それは勝手な言い分だ。
そのギャップが今広がっているから、一概になんか人の割合で言うと手厚いかもしれないんですけど、なんかこうむしろ仕事量は増えてたりもするので、じゃあそれを生かしたことができてるかっていうと、記者の働き方というかあり方で言うと、なんかこう前例踏襲をむしろ地域のが守っちゃってるところありますね。
そうそうそうそう、まさにね。いやだから結局鉄と鉄尾全部そのなんか縛られてるところも含めて作り手側の勝手な理由に基づいている。そのもう国政からその、ね、地方、まあ、政治に限らないけれどもまで全部そういうのに縛られてるところはあるんじゃないかなっていうね。そこが変わんないですね。
そこがね、なんかすごくまあ皮肉なところで言うと、うん、新聞社とかすごく世の中から叩かれやすいですけども。
そうですね、
私は自信を持って言えるのはとっても真面目な集団で。
真面目ですよね。
なぜかっていうと、うん、すごい、なんでこんな、まあこうまあ、パッと見意味がないとか言われがちな特ダネ競争をしてるかっていうと、
う
ん、それ以外にモチベーションを維持する方がなかったと思うんですよ昔。
あ、記者にってことね。
そうです、
作り手の側にね。
なぜならこうビジネスモデルが最強すぎて何の営業もしなくても儲かってたわけです、
ね、武藤光雄さんのやつね。
そうそうそう、
読売と書いてあれば白紙でも売るって言われちゃってね、本当に売ってるからすごいよなっていう、うん、
だそこにおいては例えば Google とかは常に潰れる機関からむっちゃ研究開発とか投資してて、
うんうん、
でも新聞社ってなんかそれをしなくてもクソ儲かってたから、うんうん、じゃあそれでいいかっていうとみんなそれだとやっぱり真面目だから、うん、物足りないと。
なるほどね。
いうので
もしくは不真面目だから仕事しなくなっちゃう
なると、
うん、
でも人為的に作り出したこう競争が多分私はあの特大の競争だと思って
議論はまだまだ続きますが、続きはまた次回。この番組へのご意見ご感想をメールなどで募集しています。メールは podcast@asahi.com podcast@asahi.com まで。概要欄のフォームからも送っていただけます。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。